今日はストーブを入れました。今朝寒かったからなんですね。温度計見たら14度ぐらいだったでしょうか、この部屋の温度計が。ところが前にひまわりが飾ってありまして、非常にちぐはぐなんですけれども修法の表に書いてある、印刷してあると思いますが、このひまわりは今年の夏、花が咲いて、そしてその種が勝手に落ちて、芽が出たやつを、まあ、私がちょっと別なところに植えて育てたら、こんなに見事な花が咲いたっていう、夏のひまわりの子供でございます。ね、時々真冬でもひまわりが咲いてるのを見ることありますから、宮崎ならね、ちゃんとやればできるのかもしれないと思いますけど、今からひまわりがしばらく続きます。次々に咲いてるもんですから、へってくりんだなというふうに思わないでいただきたいと思います。一言お祈りをさせていただきたいと思います。天のお父様、あなたは御子イエス・キリストをこの地上に送り、私たちのためにあの貧しいベツレヘムの馬小屋に生まれさせ、しかもその生涯の最後は十字架でありました。しかしイエス様は、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである、もし死ねば豊かな実を結ぶと私たちに語りかけてくださいました。神様、私たちはイエス様を通して、イエス様のお言葉とその歩みを通して、本当の愛ということを、神様が私たちを深く深く愛してくださっているということを覚えました。神様、私たちにもそれぞれに家族があり、兄弟姉妹、また隣人がおり、このようにして交わりのうちに育てられておりますことを感謝いたします。どうか私たちが本当に主が語られたように、まことに自分の命、自分の願いに固執するのではなく、御心に従って私たちが、私たち自身をあなたに捧げていくことができますように、そしてどうか豊かな実を結ぶことができますように導いてください。この時同じくして、たくさんの教会で礼拝が持たれておりますけれども、どうかその一つ一つの礼拝を祝福し、そこに集われましたお一人お一人の願い、苦しみ、悲しみ、痛み、どうか聞き上げてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週の水曜日だったですかね、宮崎駅の前で本当に大変な事故が起こりました。本当になんか心に響くものがありまして、特に事故を起こされた方が73歳ということで、私と同じや、ほぼ同じやと思ったんですけれども、まあその人が事故があった、起こした後に、私は今どこにいるんですかというふうに聞いたという、まあ、これもちょっとショッキングな話でしたけれども、私はその翌日に、近くの歯医者さんに行きまして、この上の方の歯を歯石を取ってもらったんですね。非常に丁寧にしてくださる方でですね、もう耐えられないぐらいでした。こう歯を削る機械がわーんって回ってて、もう痛くてですね、そして一緒に水がこうほら吹き出てですね、それをスッと吸い取るもんですけど、その水が喉に溜まってあーってこう咳き込むんだりしてですね、なんか私は1時間ぐらい歯をわーわーを削られたような気がして、もしかすると歯がなくなってるんじゃないかと思って心配したんですけれども、それが終わってですね、はい終わりましたっつってですね、 出て行こうとしたらですね、全く方角がわからないんですね。あれ、僕はどこにいるんだろうって思ってしまいましてですね、あの受付の人に出口はどっちでしたっけって聞いて出たんですが、私もそろそろ近いかなとふっと思ってしまいました。まあ、今日はそんな話ではなくて、私の大好きな、また皆さんの大好きな、野の花を見よ、そして、神の賜る装いというテーマで、聖書を学んでいきたいな、いきたいと思いました。イエス様はこの三条の説教の中で、思い悩むなという見出しがついておりますけれども、空の鳥を見なさい、野の花を見なさいというふうに私たちに語りかけておられるのであります。私どうしようかなと思ったんですけれども、まあ、あの衣食住という言葉もありますので、そうだ、野の花の方を先にやってですね、鳥の方を来週にしようと思いまして、今日はちょっと飛びまして、あの今日の聖書の箇所のところを28節からのところを、読んでいただいたのであります。野の花を見なさい。皆様、野の花を本当に見ていらっしゃるでしょうか。実は前にもご紹介をしたことがあると思いますが、見るつってもですね、いろんな見方があるというのをもうご存知だと思います。英語をご承知の方は、英語でも見るっていうのはいろんな言い方がある、日本語でももちろんありますけれども、まあ大きく分けると、そのまず眺める、見渡すというのがあると思いますよね。あの人がおった、見たということです。でそれは英語で何て言うんでしょうかね、 see でしょうか。それからあのテレビを見るという見方があります。 watch TV というふうに言いますが、もうちょっとまともにしっかりとこう見るという見方があります。イエス様がここで私たちに勧めてらっしゃるのは、私はそうではなくって、もうちょっとはっきりとしっかりと見るということではないかなと思うんですね。それでイエス様はこんなふうにおっしゃいました。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。皆さんご覧になったことあるでしょうか。野の花がどんなふうにして育つのか注意してみなさい。日本語にも凝視するという言葉があります。じーっと穴の開くほど見つめる、英語でもゲイズという言葉があるそうです。注意してみる。私はあんまりあの聖書を読み始めても、そんなにイエス様がおっしゃったからって、野の花をじーっと見たことはありませんでした。どちらかというと私は花より団子が好きでしたので、花はあんまり興味がなかったんですけれども、実は聖書を読み始め、星野さんとの出会いがあって、あの花をですねじっと見るようになったのでありました。今日は週報の裏に星野さんの絵を印刷しておきました。透かし百合。星野さんって花をじっと見た人だったんですね。ブラインドの隙間から差し込む朝の光の中で、二つ目のつぼみが六つに割れた。静かに反り返ってゆく花びらの神秘な光景を見ていたら、この花を描いてやろうなどと思っていたことを傲慢に感じた。花に描かせてもらおうと思った。本当に素敵な詩です。皆さんは、一つの花をどれほどじっ とご覧になったでしょうか。この時星野さんは中学校の、ね、体育の先生になったんですけど、ご承知のように頸髄損傷ということで、入院をいたしまして、本当にこう固定されていたんですね。ですからもうその目の前に花を置かれたら、それをじっと誰かが他のところに自分の顔を向けてくれるまでそれを見ていなければならないという、まあしかし考えてみますと、その彼の見るということがこのような作品を生み、そしてイエス様がおっしゃった注意してみなさいということにつながったんかなというふうに思います。まあ私は今でもこれほどじっくりと花を見たわけではありませんけれども、ちょっと皆様に見ていただきたいものがありますので、電気を少し暗くしていただくとよろしいでしょうか。その前に、私のパソコンはこれがデスクトップの写真でありまして、今年の多分3月の下旬頃だったと思いますが、畑のチューリップにですね、朝日が差し込んできて、パッとこう本当に何か手を広げているようにですね見えて、うわーすごい写真だ、すごい綺麗だと思って、撮った写真をずっと愛用しているのです。はい、野の花を見よう。チューリップの花、芽が出ました。チューリップっていうのはもう私も植えたんですけれども、半年間土の中にじっくりと折って準備をして、そして1週間ぐらい咲くという、本当にねすごい花ですね。ちょっとセミみたいですけれども、地上に出てきて、やっと花をつけることになります。これは2月頃だったと思いますが、やっとチューリップの芽が出てきました。で、ようやく小さな花がつき始めてですね、あ、開いた開いた、咲いた咲いた、チューリップの花があって喜んでいたんですけれども、チューリップってですね、咲きながらぐんぐんぐんぐん大きくなるんですね。私知らなかったんです、はい、チューリップがぐんぐんぐんぐんずっと咲いたままで大きくなるのかなと思ってましたら、なんとある雨の日に行きましたら、そのチューリップってなんか夜になるとつぼむんですね。そしてまた朝になると開く。これは本当に私にとっては新発見でございました。そして、一応その花が終わると、こんな風な感じでですね、一応その時代、一つの時代が終わるということになります。はい、今日ここに飾ってあるひまわりです。2週間ぐらい前はこんな状態でした。それがようやく花がこう口が割れてきて花が開き始めました。でこれが3日ぐらい前のひまわり、この中の花の一つだと思いますけれども、こんな光景でした。でどんどんどんどんこう花がね開いていっていくわけですけれども、これが多分今かな。ひまわりっていうのは外が開いて中がまたどんどんどんどんこう咲いていくっていうか、面白いですね。で外側の輪っかのところからだんだんだんだん小さななんかこう花びらが開いていって、中の2個をいって全部が開き終わると花がこうしぼんでしまうというか、そんな風になってるみたいです。ひまわりもだいたい咲き始めてから1週間か10日ぐらいですかねでございます。ところが最近私はびっくりしたことがあります。山本さんところの失礼しました、写真を撮らせていただきます。これ何だかご存知でしょうか。皆様、腐葉です。でも色が違うでしょ。私が合成してこんな風にしたんじゃないんですよ写真を。はい、 腐葉っていうのはですね、一つ の, あの枝に色の違う花がなるんです。なるっていうか咲くんです。
それは違います。
まあまあまあまあ、はいはい、それでですね、おかしいね、なんでですかって山本さんに聞きましたらですね、分かったんですけれども、はい、これがですね、咲きたて の, あの腐葉 の, あ の, あの花だそうです。そして咲いた腐葉がですね、お昼頃になるとこんな風になるんですって。もうびっくりしました。そして夕方になると、あの左側 の, あの赤い、花のようになって落っこちるということでございます。で、あの白いのは咲いたばっかりでしょうけど、ちょっと私もあの詳しく一日そこで眺めてないんで、あの知らないんですけれども、あの腐葉というのはまあこんなことですね、本当にあの聖書の中にありました。今日は生えていて、あ、なんだ、あ、丸が入ってますね。アスダロに投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるまして、あなた方にはなおさらのことではないか、信仰の強い持つものよという言葉がありました。そしてですね、もう一つあの見ていただきたいものがありますけれども、ちょっとついでながら、これはあの、チューリップさんが咲く時の、様子です。一つ見てください。あのネットでいろいろ調べておりましたら、こんなのがありました。ということでですね、この腐葉はあの酔っ払うの酔うに腐葉って書きまして、水腐葉というけしからん名前がついているんだそうですけど、山本さんの説明では、あの朝から、朝はまだシラフだったのが白ですよね、昼になるとあの結構いい気持ちになってですね、ピンク色になり、夜になるとお猿さんみたいに真っ赤になるという それで水不要というね、大変かわいそうな名前がついたということなんですけれども、まあ、しかし私はこれを見せていただいて、本当にこの聖書の言葉、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるという、この言葉をですね、本当に考えさせられました。そしてこの花でですね、本当にイエス様もすごいことをおっしゃったんですけれども、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどには着飾ってはいなかったとおっしゃるんですね。これは私は本当にこれ聞きました時に、すごいな、イエス様の見方って一体どうなんだろうというふうに思ったことがあります。もうご承知の方も多いと思いますが、ソロモンがですね、まさにダビデ・ソロモンの時代というふうに言われて、イスラエルが本当に繁栄したその栄華の時期を、表しているのであります。コヘレテの手紙、伝道者の書の2章の4節以下のところにこんなことがあります。大規模にことを起こし、多くの屋敷を構え、畑にブドウを植えさせた。庭園や果樹園を数々作らせ、さまざまな果樹を植えさせた。池をいくつも掘らせ、木の茂る橋に、林に水を引かせた。飼い入れた男女の奴隷に加えて、私の家で生まれる奴隷もあり、かつてエルサレムに住んだ者の誰よりも多く、牛や羊と共に財産として所有した。金銀を蓄え、国々の王侯が秘蔵する宝を手に入れた。男女の歌い手を揃え、人の子らの喜びとする多くのそばめを置いた。かつてエルサレムに住んだ者の誰にも勝って、私は大いなる者となり、なんとかかんとかかんとかとこう書いているんですね。しかしそれは彼にもやっぱり空であった、虚しかったという言葉が記されておりまして、イエス様もこの場所で、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。どちらが美しいか、どちらが価値があるか、よく見てごらんなさい。あるいはこの一つの花の方が美しいよ、綺麗だよ、純粋だよ、そうイエス様は見ておられるのであります。私は本当にこの言葉を読みまして衝撃を受けました。そしてまあやがて、信仰を与えられて、そして牧師としてのご奉仕をさせていただいたのでありますけれども、本当に人間が築き上げたものというのは適当でいい加減で、この前のマンションの手抜き工事じゃありませんけれども、いろんなところに問題が隠されております。しかし神様が作られる花は全く手抜きがない、完全な美しさというのを帯びているのではないでしょうか。そして問題はそれが素晴らしいというだけではなくて、この、30節でありますけれども、このように炉に投げ込まれる花でさえ装ってくださる、ましてやあなた方にはなおさらのことではないかという言葉なんですね。ましてやあなた方には、そして信仰の薄い者たちよと、こういうふうにイエス様おっしゃったんですが、まあここでですね、最初はカチンときましたけれども、信仰のない者、不信仰っておっしゃってるわけではありません。信仰の薄い者よ、信仰の小さな者よとイエス様は優しく語りかけていらっしゃるのではないでしょうか。神様は私たちを装ってくださる、私たちを飾ってくださるというのであります。 皆様思い出してください。神様が一番最初に人間に作ってくださった衣、それは一体何だったでしょうか。分かる人いますか。覚えてました。はい、いちじくじゃなくて皮の衣ですよね。創世記で一番最初のところにアダムとエバが罪を犯した後に、神様があんたたちは どうしたんでと言われると、なんかそれまではね、2人とも裸で本当に楽しく感謝して喜びながら生活したのが、なんかイチジクの葉をつづってですね、この辺をこうやって隠してるという、これが人類が最初に作った着物でありまして、日が照ったらどうするんだろうと思いますけれども、しかしそんな中途半端な衣ではなくて、神様が作ってくださったのは毛皮の衣。アダムに一着、エヴァさんにも一着、それぞれの体にぴったり合わせて作ってくださったのでありました。多分この皮っていうのは羊だろうというふうに言われています。ということはそこで一頭の、いや、もしかすると2頭か3頭の羊の血が流されたということがここに暗示されているのではないでしょうか。ある人はこれを原福音、一番最初の福音だというふうに言っております。私もそうかなと思います。まあ、その後、人間がですね、罪に落ちましたけれども、いろんな着物やいろんな、まあ、衣食住をいろいろと用意してまいりましたけれども、実はもう一箇所聖書を開いていただきたいんですけれども、今日、礼拝の一番最初に、読んでいただきました、イザヤ書61章の言葉、新共同訳では1162ページでございますけれども、お分けいただきたいと思います。ここは本当に素晴らしい言葉が書かれてあります。まず10節をご覧ください。イザヤ書61章の下の段の10節、私は主によって喜び楽しみ、私の魂を私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださるというのであります。で、ここには私たちが身にまとういくつかのものが記されてありましたけれども、先ほどこれ水江さんに選んでいただいた聖火だったんですけど、本当にいい聖火を選んでいただいたと思います。先ほど歌いました聖火の458番の一節にはこんなふうに書いてありましたですね、炭よりも黒き心なれと、雪よりも白く現れたり。炭よりも黒き心なれど、雪よりも白く現れたり。そして黒い心が白くなるために必要だったものはイエス様の赤い血であります。黙示録の中にもイエス・キリストの血によって衣を洗った人はその衣が真っ白になったというふうに記されてあります。私は最初読んだ時には、そうかな、血で洗ったら真っ赤になるかなというふうに思ったんですけれども、まさに黒い心が真っ赤な主の十字架の血潮によって真っ白に清め変えられていくのであります。そしてさらに恵みの晴れ着、すごいですね。前旧約聖書、創世記を学びました時に、ヨセフさんにはお父さんが こう長袖の振り袖の着物を作ってくれた、他の兄弟は短い袖だったというふうに書いてありますけれども、そういうふうにですね、恵みの晴れ着をまとわせてくださる、本当にその着物を着て私たちは喜び踊ることができるのであります。さらに花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださるというのであります。まあ、この冠ということについては、パウロも言っておりますけれども、私はもう天の御国に行って神様からいただく義の冠をかぶるばかりだなんてですね、言っているところがあるわけです。そしてもう一つ、私は衣というのを今日は皆さんと一緒にいただきたいと思うんですが、この同じ61章の3節をご覧ください。シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、まあ、ここにもまた冠っていうのが出てきたんですけれども、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主の輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれるというふうに書いてあるんですね。私はこの中で特に賛美の衣、これはいいなと思いました。賛美、今私たちは礼拝に来ると何でもないようにみんなでいつものように賛美歌を歌い、そして心から神様を褒めたたえておりますけれども、賛美歌も歌です。私が教会に行く前に歌っていた歌というのは、酒は飲め飲めとか月が出た出たとかいう炭鉱節、あんな歌ばっかりでした。で、教会に行ってですね、歌を歌おうと思ってもですね、声がそのある決まった範囲しかそれまで出したことがありませんので、上の音が出ない、下の音が出ないって言ってですね、まあ、今は少しやっぱり出るようになったかなと思いますけれども、本当に賛美するっていうのはどれだけ素晴らしいことでしょうか。賛美をすることによって私たちが健康になるということももちろんありますけれども、神様が喜ばれ、みんなが喜び、自分自身も本当に感謝にあふれる、そのように変えていただけるのであります。それは神様が私たちの暗い心に変えて喜びの心、賛美の衣をまとわせてくださるのだと約束をしてくださったのであります。そしてこのイザヤ書の61章というのは、このイザヤ書の書かれた時代にはですね、まだ予言でした。こんな時代が来るよ、みんなしっかり神様を信じていこうねと言って励まし合いながら信仰生活を送ったんでした。しかしまだ来ていませんでした。これが実際に来たのは、実現したのはイエス様が来られた時でありました。もう一箇所だけお分けになってください、ルカによる福音書の4章の16節以下のところであります。イエス様がご自分のふるさとでナザレに来て、そして安息日に街道に入ったところが、聖書を読まれた場所がまさにこの今私たちが見てまいりましたイザヤ書61章の言葉だったというのであります。17節ですか。預言者イザヤの書の巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、 囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためである。まだこれはずっと続いていたと思うんですけれども、そこをお読みになった後、イエス様はなんとこんなふうにおっしゃったのでありました。20節、イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。イエス様が来られて、まさにこのイザヤ書61章の予言が実現し、これが単なる希望や願いではなくって、今私たちはこんなふうに喜ぶことができる、解放される、灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の心を、イエス様が私たちに着せてくださる、その時が来たのでありました。私たちはこの主と共に今毎日毎日これからも生きていくことができるのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの配慮を私たちは数え切ることができません。あなたの愛のお言葉を聞き切ることができません。主よ、どうか私たちの目が、また私たちの耳が、あなたの御業を本に見極め、またあなたのお心を、あなたの心を示す、あなたのお言葉をしっかりと聞いて、十分に聞いて、その恵みの言葉によって生かされますように、今週の歩みをあなたが共にいて、私たちはあの野の花よりも大切にされ、愛され、配慮をいただいているのだと感謝を持って主を褒めたたえることができますように、導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。